カラーディス。2012年9月16日日曜日、午前0時17分頃収録カラーデイズ若でございますけれどもですね、まあぶっちゃけ前回からのぶっ続け生放送収録ですね。はい、もうね今日でねもう収録全部しちゃうよ函館の話ね。いい加減信じないとね、リスナーさんから怒られちゃう。
大学2年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はボイスブログケロログとシーサーブログの提供でお送りします。
こんにちは、カラーデイズワカです。ということで函館会第4回目ということでね、いやーよかったですね。前回の収録分無事に収録できましてありがとうございました。本当によかった本当によかった。もうねこれで失敗したらもう俺ポッドキャスターやめようかなと思ってたんですけどもね、残念でした。はい、ということで函館会第4回ということで、4回目にしてやっと滞在2日目です。はい、函館滞在2日目の話に入ります。じゃあもう早速話していきましょう。意外とねでも2日目はポンポン終わるはずです。なぜなら行った場所が1日目よりもちょっと少ないというか、ゆっくり見てったんで2日目は、1日目はね結構世話しなかったんですけども、2日目はね意外とポンポンポンポンでもなくゆっくり見に行ってたんで、まあ、意外とそんなに時間もなかあったんでね、よかったですけど、まあもしかしたら、まあ、今回では多分終わんないかな。次回で多分終わりです。多分次回で函館会終了です。やっと函館以外の話できるんで。もう、なんかもう、半月ぐらいにわたって、なんか、お送りしましたけれども。その半月の間にいろいろね、夏休み中にまだまだやったことたくさんあるんですけどもね、話したいんですけどね。まあ、話したいから早く函館の話を終わらせましょう。ということで、2日目の話です。で、まあ、前回ホテルにね、泊まったっていう話をしてね、4000円以下で泊まれるね、ホテルに泊まりましてっていう話をしたんですが、まあ、まず、ホテルから、まあ、じゃあ話すの始めましょうか。前の日にね、あ、そうだ、話すの忘れてたけど、前回ね、そう、僕ね、そう、ホテルにね、ね、もう多分、アホかって思われるかもしれないんだけど、これ、そうだ、カラーデイズのサイトには公開していいよね、三脚とかの、そう、生放送見てた人のは分かると思うんですけども、ウェブカメラ、まずね、3つ持ってったでしょ？で、生放送で全部使ったでしょ？で、しかも三脚はまあね、別に普通にウェブカメラのためだけじゃなくて、デジカメで撮影するときに使うからっていうのもでも持ってたんですけども、まあ、三脚も持ってったし、なぜか知らないし、実際行って使ったかって言われたら使ってないんだけど、外付けハードディスク持ってったでしょ？なぜか意味わかんないでしょ？で、わがさん、iPhone で、通信したい。でも 3G じゃちょっとしょぼいから、ホテルにいるときはせめて、Wi-Fi 回線使いたいっていうですね、わがままを通すために、無線 LAN ルーター持ってきたんでしょ？持ってったでしょ？しかも普通にサンサで使ってるやつですからね。普通にサンスタで使っているやつを持っていきましたね。で、しかもハブも持ってったでしょ、今回ね。意味わかんないですよね。どんだけ持ってってんだって話ですね。だって俺、あれですかね、今回持ってった荷物のうち半分ぐらい大体機材ですからね。お前何やってんだって言われそうですね。本当にね、言われそうですけども。そうそう。で、僕そう、前もね、何の時だっけな、センター試験かな、センター試験受けるときもね、実は僕ホテルに泊まったんですよね。なぜなら僕の田舎、大学が一箇所しかないんですね、館内に。そう、館内に一箇所しかないから、もうね、前の日からホテル泊まりっていうね、センター試験だったね。多分ね、多くの人はね、そんなことないでしょ、みんな自宅から出て、みたいな感じでしょきっと。ね。そんなことないんですよ。僕の時はね、そうじゃなかったですよ。ホテルから 大学に行ったんですよね。そう、だからいつもの環境にしたいっていうのがあってね、僕ホテルの中で。そのホテルってちょっとまあ普段と違う部屋じゃないですか。でまあ一応テレビとか冷蔵庫とかも、あの加湿器とかも今回空気清浄機かとかもついててね、結構ね、あの値段の割に結構普通のホテルでね、良かった。なんか変なところケチられてとか全然しなかったんで、本当にいいホテルだったと思ったんですけども、まあね、まあね、ただそれだけ揃ってても、やっぱりいつもの環境にしたいんですね、僕。だから結構 Facebook とかで写真上げたんですけど、結構机の上が結構サンスタンのこの設備に近い感じのね、ね、感じで結構たくさん持ってきましたね。延長コードとかもたくさん持ってきました。お前海外行くんじゃないんだからよ、みたいな。たった一泊なんだからよ、みたいな話なんですけどね。たった一泊でも僕は同じ環境を作りたいんで、結構もういろいろ持ってきます。僕だから海外旅行できねえんじゃないかな、とかって。思わなくもないですよね。はい。まあそんなことで、まあホテルの話はいいや。で、まあその後朝食取りましたぜ。朝食、そう。宿泊費入ってますからね。ただですからね、ただ。まあね、そうそう。なんか飲み放題だったりとか、バイキング形式だったんですよね。まあ結構美味しかったです。はい。塩辛も食べましたし、ね、美味しかったです。すごい美味しくてね、結構大量に食べました。ね、値段の分だけ、ね、ホテルの宿泊代そんなかかってないけど、とりあえず元取りたいからたくさん食べときゃいいかなみたいな話でね、まあ、体調不良にならない程度に、たくさん食べていきました。やっぱね、たくさん食べてって、ね、移動にね、結構体力使いますからね、観光は結構移動に体力使うんで、たくさん食べまして、うん。で、食べたのがね、8時過ぎてたよね。8時過ぎて、8時半ぐらいだったかな、確か僕、ホテルの朝食会場に行ったのが。結構遅い時間に行きました。まあ、起きるのも遅かったっていうのがあるんですね。7時半ぐらいかな、起きたの7時半ぐらいで。そう、1時間ぐらいね、ずっと部屋で、ぐてーってしてました。ぐてーってしてました、ね、ずっと。カラーデーズのホームページとか見ながら、昨日生放送やったなーとかって思いながら朝過ごしましたからね。で、8時半に飯食べて、9時過ぎぐらいに、まあ、一旦部屋に戻って、で、10時チェックアウトだったんで、まあ、9時半とか9時40分とか、まあ、ギリギリまで、まあ、言おうと思ってたんですよね。あんまり早く行ってもね、観光地の朝はね、結構遅いからね、そんな朝9時とか、朝8時からやってますとかじゃないんで、結構遅いんで、まあ、ちょっとゆっくりしてもいいだろうと思って、ゆっくり、しまして、9時40分くらいが、分くらいかな、に、ホテル出ました。まあ、荷物詰めるの大変でしたね。で、まあ、2日目、その後、函館駅にまた行きましてですね。まあ、キャリーバッグ、大きな荷物を、ホテルじゃない、駅のロッカーにまた1日目同様預けまして、で、その後僕はですね、函館駅の中にあります、観光案内所に行きましてですね、そこで、若さんはですね、函館市電の1日乗車券を手に入れました。600円なり。ということで、1日目はね、全行程ほぼ、徒歩だったんですけども、2日目はまあ、ちょっとね、距離のあるところに行くので、まあ、路面電車使っていいだろうということで、路面電車に乗って移動ということで、1日乗車券を買いました。いやーね、600円。いやー、大きかったね、600円で大きいけど、いろんなとこ行けたからよかったかなというふうに最終的には思ってるんですが、まあ大体函館で一区間200円で、最大でも240円かな。札幌どうなんでしょうね。僕、札幌の市電ね、乗ったことないんですよ。そう。乗ったことない。市電はないんですよ。地下鉄とかは普通にありますけれども。市電はね、あんまりないね。うん。だから札幌はちょっとわかんないですよ。函館はまあそんな感じでした。はい。で、600円の、乗り放題券買いましてですね。まあ早速市電使うのかと思いきや、まあそう素直に行かないのが若さん。ね、一人旅若さん。函館駅の前にあるですね、多分これ言ったら、ディスナーさんに飽きられると思うんですけれども、函館駅前にあるアニメイト函館店に行ってきましょう。 もうバカだろうと、お前。函館に来てまでアニメイト行くとか、お前、何やってんだっていう話なんですけども。まあね、覚えてる人はいる、覚えてると思うんですけども、まあ僕の番、まあまあ相互リンク、ゴー&ゴーン。あ、そう、最近ね、ゴー&ゴーン、復活したらしいので、皆さん聞いてください、ぜひね。リスナーさんでもある、ウェントさんがね、まあ8月にね、僕と同じようにですね、家族旅行で函館に来た。ようですね。その時にね、ワガさんがね、アニメイトあるよって言ってね、アニメイトを勧めて、ウェントさん行ったらしいんですよ、アニメイト函館店に。で、まあ、人に勧めておいてね、一回も行ってないところ人に勧めておいてね、これで俺が函館まで行って行かないのはちょっとまあ、それはちょっとなんか、ウェントさんにも失礼でしょっていうことで、まあちょっと、ウェントも行ったし、まあちょっとワガも覗くだけ覗いてみようかなと思って行きましたし、行きました。うん、感想はね、まあ、ところとね、規模は、まあ、そんなに変わらないかなって感じでした。うん。なんか、北海道土産のね、お菓子とかはありました。あったんですけど、まあ、お前、それ札幌でも買えるしね、別にここで買う理由はないよね、とかね、思ってね。まあ、買いませんでしたけどね。でもね、ゆるゆるのね、クリアフォルダーがあってね、買おうかなーとかってね、一瞬思ったけど、ここで買ったら俺負けだなと思ってね、買いませんでした。はい。まあ、札幌に来たから、戻ってきたから、またね、ちょっと札幌のアニメイトを探って、あったら買おうかなと思ってるんですけどね。はい。で、まあ、アニメイトね、なんかね、ちょっとなんか、あれ、なんだろう、結構、なんだろう、札幌で言うとね、なんか、東急的なね、空気があってね、ちょっとね、東急百貨店的な空気があるビルの、ね、中にあってね、6階か7階ぐらいにあったんですけどね、エレベーターがめちゃめちゃ味のあるエレベーターで、ちょっとね、あんまりハイテクなエレベーターじゃなかったですね。まあいいや。で、アニメイト出まして、今度こそ路面電車で、移動しまして、あ、その前にね、そう、銀行でお金下ろしたんだ、5000円。そう、下ろしたんですよ。ね、そう、1日目でね、そう、皆さんにはね、話してなかったですけども、1日目でね、予算額2万円をですね、使い切りまして、ほぼ。やばいと、お金ないと。これもうマジで、これ、若さん、2日目棒に振るぞということで、ポケットマネーからですね、5000円を泣く泣く出す羽目になりましてですね、5000円出して、2日目は5000円でね、過ごしましたけれどもね。はい。で、まあ、函館駅前、駅を出まして、路面電車ね、乗ってですね、五稜郭前駅まで行きまして、五稜郭、ね、有名、星型の、なんですか、なんて言ったら、古墳ではないですけども、まあ、中にはね、函館奉行所とかがあったりとかもするんですけれども、まあもうね、有名でしょう。まあ教科書、中学か高校の教科書でやりますよね。あ、中学かな、中学の社会科でやりません？函館五稜郭ってやりません？やるよね。わかんない。五稜郭に行ってきました。いやー、本当に星型だね。本当に星型でびっくりしましたけども。まあ、二日目もね、相変わらず天気が良くてですね。ただちょっと函館山の方がちょっと曇ってて、あんまりちょっと山地の方が、まあ、たまに顔出すぐらいで、ちょっとあんまりよくは見えなかったんですけれどもですね。そう。五稜郭タワー、五稜郭のすぐ横にあるタワー。何メートルだっけな？手帳に書いてんだよね。ほんとね。そう、スタンプ押してきたからね。何メートル書いてるんですかね。あ、107メートルらしいですね。107メートルあるタワーに登ってきました。で、これもね、またネットのね、割引クーポンを使ってね、行ってきましたし、ネットでね、そう、そう、なんだっけ、入場券を買うときに、このカード出すと、ポストカード無料で1枚あげますっていうクーポンがあって、それ持っていったらね、ちゃんとくれました。ね。これはもう僕がずっと持ってますけども、函館の四季の写真が入ったね、クリアークアウトポストカードでしたね。はい。まあいいや。で、函館、じゃねえや、五稜郭タワーに登りましてですね、見てきました。いや、綺麗だったね。やっぱ函館の街、まあ、函館山から見る函館もね、また、綺麗な景色なんですけども、 ちょっとね、こう、高さ下げてみる函館っていうのもね、まあ、なかなかいい感じでですね、ほんと天気良かって、良かったですね。まあ、でもすごい観光客がいてね、まあ、この辺はまあ、札幌のテレビ塔とかでも、まあまあまあ、一緒かなっていう感じもするんですけども、なぜか土方歳三の銅像があったりとかね、したんですけれども、まあね、とか、あとね、なんか透ける床があってね、もう、下見たらもう、まっす、なんか、もう車が普通に走ってるみたいなねところとかあったりして、うわ怖いとかって思いながら、ちゃっかり写真もちゃんと撮ってるんですけどね、あんこだって、五稜郭タワーに登りました。まあこの辺はね、写真見ていただいた方がわかるかなというもので、まあ写真公開されたらぜひご覧ください。で、その後、下に降りましてですね、もうその時点でね、もうお昼12時ぐらいだったんですよ。結構早いでしょ。もうお昼12時ですからね、この時点で。五稜郭タワー降りたらもう12時ぐらいでですね。で、まあその後五稜郭の中に入りましてですね、まあちょっと五稜郭一周してみようと。あの星型を一周してみようということでね、星型一周しましたよ。まあ意外とね、思ってたよりも距離はあんまりなかったんですけど、横にため池とかあったりするんで、まあそこを渡れないとかっていう感じだったんで、まあ意外とね、距離としては短い、短く感じましたね。うん。で、その後、五稜郭の中にありますですね、函館奉行所という、まあ、観光施設って言ったりのかな、まあ、歴史的建造物といえばまあそうなんですけども、まあ実はちょっとこの辺複雑な事情が絡んでまして、実は、まあちょっとあれなんですけども、そうだ、その前にね、そう、函館五稜郭の中にありますね、まあ、土蔵、鐘楼湖って呼ばれてる、ところがあるんですけども、まあ、ここはね、本当に歴史的な建造物で、五稜郭が建造された当時の建物で、唯一、今、残ってる建物なんですよね。で、それが夏限定で中公開してるってことだったんで、見てきました。まあ、いろいろこう、当時のものとかが置いてあって、へえーとかって思いながら、見てきました。で、まあ、その後、さっき言った函館の、奉行所行ってきました。でね、この函館奉行所、実はですね、割かし最近できた、施設でですね、できたのが、平成22年、2010年ですね、にですね、復元されました。実はですね、まあ、話すの長いんですけど、長いんで割愛しますけど、まあ、函館、江戸幕府の役所らしいんですね。で、まあ、ね、日米和親条約ってね、まあ皆さん習ったと思うんですけど、日米和親条約で函館と下田が開港されて、で、その時に、奉行所がね、1日目の時に行った実は元町公園っていうね、ところのあたりにあったんですよ。まあ結構離れてるんですよね。ただそこ、セキュリティ上ちょっとあんまりよろしくないということで、五稜郭に、奉行所が移されたんですけど、まあその後諸々の事情があって、4年ぐらいで、実はその、せっかく建てられた建物がなくなったんですよね。てか、そうそうそう、取り壊されちゃったんですよね。で、たった4年しかない建物だったんですけれども、まあそのいろいろ資料とかが、まあ出てきて発掘とかされて、で復元しようということで、昭和60年からね、発掘調査を始めて、2006年からね、建築し始めて、で2010年にできたっていうね、わりかし新しい建物なんですけども、すごいね、復元再現率がね、すごい高いの。結構ね、いろいろビデオで解説とかもして、ここ有料の施設なんですよ。学割がね、学割でね、250円で入れます。はい。個人で言ったら、団体で言ったらもうちょっと安くなるんですけどね。そうでね、この中にあるね、受付とかのね、そう、入場券買うやつがね、タッチパネルとかで意外とハイテクなんだよね、そう。で、もちろんね、最近できた建物で、消火のね、設備とかあったりとか、トイレがね、ちゃんと新商社も対応してるっていうね、ちゃっかりしてるなーって思いましたけどね。まあ、いろいろ見て、おー、すごいなーと思ってね。まあ、いろいろ当時の資料とかを、わかりやすく映像とかで使って解説とかもしていて、まあ、非常にいい。だから、歴史好きの人とか本当にいいんじゃないかな。僕以上に多分すごい感動すると思います。この話もうちょっとしたいな。次回もちょっと触りだけ奉行所の話をして、それからまた2日目午後の話をしていきたいなというふうに思います。ということで、函館4回目。多分次回が最終回になると思うっていうか、なってほしいっていうか、むしろならないとやばい。ということで次回も函館の話です。それでは、ここまでの終わりは唐津若でした。それでは皆さん次回まで元気です。さよなら。